ただいまより昭和51年10月5日朝のご理解をいただきます。
ご理解第3節振り返り三節。ご理解第三節。天地金の神と申すことは、天地の間に氏子をってお加減を知らす。神仏の宮寺、氏子の家屋敷、皆神の辞書。そのわけ知らず、方角、日柄ばかり見て、無礼いたし、全然の巡り合わせで難を受けおる。この度池上金光大臣を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、末末まで繁盛いたすこと。氏子ありての神、神ありての氏子、神しも立つようにいたす。天地の間に氏子をっておかげを知らせと、私昨日からいただいております、あの寛大の寛というわけですね。お冠に草冠、そして見るという書を書いて寛大の寛と、おかげを知らすということは、このことが分かっていないということだと思うんです。これお水の真髄の根本になるところですから、そこが分かって、しかもその思い込みがいよいよ強くなってこなければ、この教えを行ずるという手もいただくという手も、全てがいわば根のないもののようになるんです。ですからもうこれはとても、あの理解の上でも分かると同時に、体験の上でもそれを実証していくところのおかげを知らせる。天地の間によって氏子おかげを知らすということは、天地の間に起きてくる、これは人間だけのことじゃないけれども、というのは人間の上に起きてくる一切全てのことが、ね、神の御働きと見るということです。これが心の信心の根本になると。私はおかげを知らすというところをです、しだごだにしては他の教えまでが本当のことになってこないと思う。ここのところが本当にそうだと分かって、体験の上にもそれをそうであると確信できたところから、教えのすべてが生き生きとした。天地の間に氏子をって、おかげを知らす。今日はそこのところをね、皆さん一つ分かってもらおうって、そしてそれが、その思い込みがいよいよ強くなっていくために、次の信心の稽古をさせてもらい、いや、分かるところをですね、言うならば、神仏の宮寺、氏子の家屋敷、皆、神の辞書とおっしゃることは、ね、一切が、神様の御物であるということなんです。 次に日柄方位ばかり見て無礼いたした。ご無礼といえばこんなご無礼はないということ、いわゆる見当違いも甚だしい考え方ですね。いわゆる知らぬことは言いながら見当違いの考え方、自分のものでもないものを自分のもののように思うたい、ね、この天地のお恵みが満ち溢れておるこの天地の中にです、日柄があったり方位があったり、あっちが良いのこちらが悪いのといったような見当違いの考え方がまず天地に対する無礼になり、しかもそれが難儀のもとになると、これは極限してあります、ね、だから国土侵入するならそこへんところはすっきり思い込みができなきゃいけない。さあ結婚式をするのに行動吉日を選ぶとか、昨日のノートでしたか、あ、加賀の内田さんでした。近所に、お年の方が亡くなられた、そこに迎えの方、ところが、なんていうんですか、友人とか推しの日とかといったようなことですよ、とにかく。だからその葬式ができないで一日、置かなければならないから、いろんな、もう今日片付けてもらうと本当によく終わってんと気にしもないよるけども、それができないというわけなんです。こんなにもこんなにバカらしい話もないけれども、それが天地に対する無礼なんです。そんなことして、例えばなら魂の世界に入ったって、それだけでもご無礼なんですよね。何の日が良いの悪いのと、ね、西が良いの東が良いのと言ったような、もう国王教の新人から言うと具にもつかないことを一つの理屈をつけて、そういう言い方をするということがです、天地に対する無礼になり、しかもそういうことが積もり積もって先祖代々から言うてきとるから、それがお互いの難儀のもとになっておるとし、だから天地に対するところの思い違いとか頂き違いということを、まず今後の信心をするならスキッとしなきゃいけないですね。同時に、ね、やる寛大なおかげをいただく、本当にありがたい大きな豊かなおかげをいただくことのためにです、この寛というし、ね、うかんむりに草冠を書いて見ると書いて、これを勘という一切の働きというものがです。だからそれを一切の働きですけども、まあ、私自身の上においてもですね、私個人の上でも、私個人の上に起きてくる問題は良いこと悪いこと、ね、痛いこと痒いことに至るまで一切それを神様の働きと見るのです。それを御働きと見るのです。ですから痛いことであってもやはり合唱して受けなきゃならないし、損になることであっても、ね、やはりやれいたや今見かけようというような心の状態、今巡りの取り払いをいただいておるといったような心の状態、それはいろいろに受け方はありましょうけれども、ね、それでもまたは大難を湘南でおかげをいただいてというようにして受けていく受け方を教祖は教えておられます。一切が神様の、私の家に起きてくるその全てのことが神様の御働きと見るという、この心がです、分かっただけではなくて、ね、それを思い込ませていただくところからです、一切の新人修行が生き生きとしてくるし、また中身のある修行になってくるんです、ね、最近ここで言われます、いただきます、いただきましょうと言うてね、いただいていただけじゃ大したことないです。そこで例えば辛抱とかこれ行こうといったようなことで、もう問題は問題して死んでいこうというだけではいけない。根本のところが分かっておるから、いただきます、いただきましょうになるのです。そこになら 困った問題が例えばありましてもです、それを神の恩働きと見るところにです、心はいよいよ寛大になるわけです。心がいよいよ大きくなるわけです。だからおかげもまた大きくなってくる、ね、ですからこれが根本です。天地の間に住む人間がです、天地の働きをおかげを知らすところです、ね、天地の間におるに無事故を追っておかげを知らす。私は今日はここのところでしっかりと、はあ、おかげを知らすということは漠然としたけども、そういうことが知らないということ、ね、悪いことが起こったり困ったことが起こったりすることです、ね、それを神の恩働きとして受けていくということです、ね、それを信ずることです。そこでいわば成り行きを大切にするとか尊いということが分かってくるわけですけれども、ところが奈良時ども生の人間を持っており、生身を持っておりますから叩かれれば痛いしね、うん、いよいよ自分のに、まあ、困ったことが起こってきたりするとやはり残念とこう思うわけです、ね、そこでなら神様にお願いというのはそこからのお願いができてくるわけです。神様、これはあなたが私にくださるところの修行です。あなたがこれを神の働きと見るとが本当です。またそれを信じますけれども、現在の私の力ではこれが受けきりません、いろいろです、もう押しつぶらされそうです。ですからね、分かっておりますけれども、どうぞこれを少しいくつにか分けてでもくださって、難を軽うしてくださいといったような願いがそこになるたつわけです、ね、先日からの実意を持って、ね、ウシンマのことに至るまで身の上、ね、のこと、ね、もうウジコ身の上のこと何なりとも実意を持って願いとしなすのことに、ここ2、3日どうも私は風邪気味でした。昨日あたりはどうもこう水鼻が出るような感じでした。少し頭がこうピリピリッとこう痛むような感じでした。だからね、ならこれを受けるのが本当なんです、ね、けれどもね、御用に差し支えてはなりませんから、どうぞこれを軽う言うならば、もうこのまま風邪という病気が解消するようなおかげをいただかせてくださいと願うわけです。風邪を私が引かなきゃならないことを、それは神様がくださってるのじゃからね。それで神様にお願いをする、ね、神様もあれこれ考えてくださって、なるほど、ご用にも使わにはならないし、それで頭が痛いとか咳が出た、鼻水が出たんじゃご用もいただきにくいだろうからと、まあいわばお願いをするからおかげをください。今朝はおかげですっきりして、こうもう風邪の気が抜けたような感じがするんです、ね、商売で例えば損をするという手もそうです、ね、それをまともに受けるのが本当ですけれども、ね、それをなら損なら損でもです、ね、1000円そうするところは500円、500円そうするところは200円で損が済むように送り足を願う。今度それと反対のことも言えるわけです、ね、儲かるようにも願うし、ね、売れるようにも願わなければならない。この辺のところがです、その次になってくるわけですね。いいですか。日柄法医といったような、ね、人間の浅い知恵やら考えやら学問やらで出来上がった日柄法医といったようなものをですに 左右されるということは、天地に対して住処につけるようなことであり、ご無礼であると分からせていただいてです。そういうことを言わんで済むすきっとした心でおかげをいただかなければ、そういう天地に対するところの天地に対する手帳をつけるような生き方がです、ね、全然の巡り合わせで難を受けおる。それが難儀のもとになるのですから、ここのところを一つ本校を信心するならば、早くすっきりと卒業しなければいけないということです。今般池上金光大臣を差し向け、願う事故におかげを授けた。だから願う事故に、例えばやれないものでも願えばいただけれるということがわかります。これは皆さんが、まあ、この辺のところは金光様のご信心いただいたものを全てが知っておることなんです。願えばおかげをいただくということ、ね、言うならば、ならんことがなるようなおかげです、ね、助からんところが助かるようなおかげです、ね、これが願いの世界です。そういう、例えばおかげを、願いおかげをいただいてなら、理解申して聞かせとおっしゃられるのですから、ね、いわゆる西日のここでいただいておる入試をいただいての新人生活ができなければならんわけです。ここから分からせていただくことがです、ね、この神様は氏子ありての神、神ありての氏子と言うておられるのであるから、この辺のところが金光様の信心のいわば独壇場になってくるわけですね。このご理解三節はもう全部がこれは金光教で教祖の中には解き入れられなかったところだと思うんですね。特にこの神仏の見当てだとか日柄法医とかという人間の思い方、考え方、または増長慢な考え方というようなものがです、前言の巡りで何のもとを形成しておると言われるのですからね。もうここへのあらゆる宗教が解き得てないところです、ね、天地の間に打ち凍っておかげを知らすというところを、金光教の信心によって初めておかげを知るわけです。それはどういうことかというと、寛大の寛です。起きてくる一切のこと、ね、神様の自然の働き、神の働きと見るというのです、ね。神様の働きだから、不平不足は言えないわけ。けれども、力不足でそれがよう受け切らんときには、次に願っていけと。売れんよりも売れたがよいなら売れるように願わないかん。病気でも早く全開のおかげをいただきたいならば、ね、それを黙って自然に受けるということも、素晴らしいことで受けられんから、そこを願うわけ。だから、10日間の苦しみをしなきゃならんところを、5日間で遅れ足おかげをいただくということになるわけです。ね、もうそこのところも、また実意を持って願えばおかげがいただけるということがわかります。そして、なら、ご理解をいただいて、いよいよ分からせていただくことは、またここが一番大事なところ。ただ、あたりがそういうようなおかげをいただいて、人間の幸せを謳歌するというだけではなくて、私の助かりが果たして、神様の立ち聞きなさった、神様の働きに通じつながっておるかということを、今回の信者は思わなければならないのが、ここです。ね。氏子ありての神、神ありての氏子。神しも立つように立つというのが天地界の神様のいわゆる心願であり、神の願いなんです、ね、普通の例えば宗教は病気から治してもらってありがたいとか、遅れ足をいただいてありがたいとかというだけでしょう。そのありがたいというおかげが、ね、神様も喜んでくださる今年のおかげにつながっておるとかいないとかということは、思いも考えもせんでもいいわけです。
けれども、今後の信心は、ね、ここでいつも言うように、常持ち、喜びを常に持ち続けて、その常持ちの向こうにあるところの哀楽を目指せというんです。私が楽をすることは神様も楽してくださる。そこから初めて哀楽のおかげというものがいただけて、そこから本当は、本当な、いよいよな幸せが生み出されてくるわけです。そこに初めて、神しも立つようにいたすという神様の願いが成就することになります。ね、その過程においてです。なら、一切を神の働きと見るという生き方の中にも、ここでもう総理を申しておりますですね。成り行きを大切にするということと同時に、ね、成り行きを願い、成り行きを大切にしている。だから、私受けられるような働きを願うということですね、そこは。ここで1万円の損をしなければならないようなことが起こったことになっておっても、5000円でそれが済むようなおかげを願う、送り合わせを願う。1万円今うちで損したら、もうそれこそうちが潰れる。そこで神様、5000円の損にしてくださいと言ったような願いもできるというわけ。そこに行きに、私は、今回の新人の、まあ、言うならありがたいところがあると。実意を持って願えば、それはもう本当に牛馬のことに至るまで願い、五穀豊穣。ね、人事八般、何なりとも願っていけれる。そういう願っていけれる新人だけ分かったら、これは他のなら何なりの新人でも同じことになりますけれども、そういう願いもさせていただけるけれども、根本としては、ね、天地の中にうずこうっておかげを知らすという、そのおかげをまず知ってからが、それが根本になるのだということ。考えの感じ、ね、そこのところが分かりますから、切った無理でもいただきましょうやと、いただきますということにもなってくるわけです、ね、そこに例えば力みができる、その力みができるところに力が得られることになるのです。だから楽なことばっかりは求めてはいけません。やっぱ力がつく、ね、一応はここに起きてくる例えば一つの問題であっても、ね、それをありがたくいただきます、成り行きとして御の字をつけて御事柄としていただきますというような生き方をさせていただいて、ね、それでいてなら御用に差し支えないように、または、万事に差し支えがないように、それをならまた難を過労していただくといったような願いも、それはおしんまのことに至るまで願いということになるのです。昨日、親愛会で先生方いろいろお話をさせていただいて、最後に自分でしたけど、今度青年会で青年会の大会を12月に持たれるように、昨日の昼なんか企画の方たちが集まって、したらしいです。それで会の人のテーマになるような、それをいただきたいという、私も、その思いますのに、少しその、なんていうんですかね、青年なら青年らしい、それこそ若々しい、しかも現代の人としてのなんかセンスがあふれるような会であってありたいと思うし、またそのテーマもそれであっていいと思うんです。だから言うならば、この頃テレビなんか見とっても、新聞見とっても、あとどものように無学なものは、もう横向いてとか英語で言われたら分からんことがたくさんあるのです。ところが今の若い人たちなんかで、なら、横文字は英語の分からん人は一人もおりませんからね。中学からも勉強しますから。だからね、その横文字で書くようなタイトルはないかというわけですよ。だからちょっと宮崎先生が見えておりましたからね。哀楽の信心を英語で言うたらどういうことになるかというと、なんちゃう、3H って言ったか。あ ?3H じゃないの。それもただじゃわからんか。3Sですか。3S。それはね、シャープということとスマイルということとスマートだというんです。哀楽の信心は。シャープというのはどういう意味ですか。いや、おかげが、 やっぱりシャープだということ、それからスマイルということはにこやかだという、それからスマートということ、垢抜けしておる、とにかくもうアイラグで踊るといただくと、もうそれこそなんていうですか、もうスパッ、もうぐずぐず迷わんで済むような踊るといただけれということ、実にこのスマイルということなんとか言わない、スマイルということは我が心に当たるそうですね。そしていわゆるスマートである、いわゆるその自然だというわけなんですね。そういうシャープとかスマイルとかスマート、ね、これを例えば目指してとかいただいてとかという、これを横文字で書いたらどういうふうに言われたからの、それをこの青年会のテーマにしたらどうですかと、これをまあ、英語で書いたそういうテーマにしたらどうかと言って、まあ、申しましたことでしたけれども、ね、シャープでスマイルでしかもスマートだと、確かに私アイラグでおかげをいただいておる皆さんの場合はそういうやはりおかげを受けておられるということです、ね、それはどういうところからかというとね、私が断食をしたり修行をしてね、信者が助かることのためにそれこそ狙い修行をしたりしてから、その神様にお願いをしていう無理をしたようなおかげでないということです。ね、こういう和行全敗というのはそういうこと、ただそれこそ梅雨ほどのことであってもです、神様の御教え、ここは絶対天地に通うというような生き方をです、あたくじがいただいて、ただそこのところに焦点を置いての信心をさせていただいておるから、神様がね、梅雨ほども交わないおかげをシャープに、またはスマートに、スマイルにおかげを見せ表してくださることになるのです。だからこの信心をいただいていく限りなら、今まで、金剛教の一つの、まあ、悩みというか疑問というかね、どうして先代の時にああいう人が助かったのに二代になったらストッとおかげが落ちてしまうのか、してみると先代の信心が素晴らしかったけども、それだけではいけないということになるじゃないかというので、ならアイラブでは、ね、ユニークな生き方としてみんなも認めてだんだんくださるようになる。私自身もです、今まで先生方の言われておった例えば御霊観であっても、神観も、または今まで言われてきておった和行といったようなことでも、ただご神義に沿い立てまとる天地につけての心になること、寛容といったようなところだけに焦点を置いておかげをいただいておる。そこにおかげが実にスマートな、ね、自然な、スマイルな、シャープなおかげになってくるわけです。だからそのおかげから見てもです、親先生が本当に一晩中ご記念してくださったから助かったとか、先生が人ができないような愛を荒行をしてくださってから信者が助かるという、無理に神様からもぎ取るようなおかげではなくて、ね、スマートな自然なおかげが流れていくようにいただけておるということから見てもですね、いわば愛楽の信心の根本になるところが、ね、寛大だからということなんです。寛大ということは、ね、神様の一切のことをです、神様の御働きとして見る、だからそれを成り行きを神様の御働きとして受けていく、すべてのこと、嫌なことであってもそれに御の字をつけていただいていくという生き方が生き生きとしてくるわけであります。おかげが生き生きとして言うならば、スマートなおかげになってくることのためにも、今日は鳥山さんに聞いていただいたご理解三節を新たな、今日はまあ角度からですね、特に、天地の間に住む人間間に住む無事故っておかげを知らすと言われるところを今日は強調して聞いていただいたんです、ね、みんながそのおかげを知らない、おかげを知らないから問題が起きてきたら困ったことになってきて来ると信心しておって、どうしてこういうことかというようなことになってくるのです、ね、おかげを知るということ、ね、それは神様の私の前に現れてくる事柄、その全てが神様の御働きと見るといういただき方をいよいよ信念させていただいて、体験の上でも確かにそうだと確信させてもらおう、 それがギリギリ根本になっての次の信心でなからなければならないということを気をつけてくださいね。